事件は氷山の一角。おまけに、田村が勤務するドコモでは、個人の通話記録など、いつでも入手可能というから、始末が悪い。ドコモ全体で通話記録などにアクセスできるのは2000人おり、その職員が、コンピュータ上でパスワードを入力すれば、個人のデータを見ることができます。田村は、その中の一人でした。とはドコモ広報室だが、実態はほとんど無防備だと、ドコモの職員が打ち明ける。個人情報など特定データにアクセスするのは誰でもできます。アクセスするためのパスワードは、事業所内に備え付けられている帳簿を見れば誰でもわかるのです。通話記録の他にも、通話料金や自宅住所、勤務先、果ては、運転免許証番号や銀行口座、クレジットカード情報に至るまで、大体わかります。しかも、今回の事件は、氷山の一角とも言う。たまたま、被害者からクレームがついたので、コンピュータ上で誰が調べたか発見できただけ。そうでなければ闇から闇だったでしょう。つまるところ、ドコモの職員なら、誰でも個人情報を盗めるが、それはモラルの問題なのです。創価学会の幹部たちに、そのモラルの欠片もないのだから、そら恐ろしい限りなのだ。再び先の学会関係者の話。最も怖いのは、根津が、学会組織の中で、高専部という部署に所属しているということです。高専部とは、もっぱら学会と対立している宗門の僧侶や、学会者の身辺調査を行っているところ、中、創価学会側は否定。水面下で、組織的に情報収集活動を行っているのです。時には尾行などもする。今回の事件は、その高専部にいる大幹部が自ら指示して引き起こした。学会がその気になれば、敵対する相手の個人情報をいくらでも入手できるのです。公明党が個人情報保護を訴える一方で、幹部がこんな不始末をしでかす創価学会。私自身、雑誌や国会で、ちょっと学会批判をしただけで、何者かから尾行されたり、回電話がかかってくる。浮気相手の身辺調査までやらかすのだから、何をされるか分かったものじゃありません。と話すのは日大の北野博久名誉教授だが、政治評論家の八山太郎氏はこう指摘する。これは単なる窃盗じゃない。新聞を読んでも、事件の裏のこういう組織の背景が全くわからないというのが問題です。今回の事件から見えてくるのは、創価学会がたった3人でこれだけのことができる組織だということです。知らないうちに気に入らない相手の情報を手に入れ悪用する。何より、一般の人では、とても、こんな組織的な広がりを持ち得ない。つまり、創価学会は、潜在的に大犯罪を起こし得る組織力を、間違いなく持っているということなんです。まさに他人事じゃない。